はい、じゃあ今回はゲスト会で、サルタさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあサルタさん、はじめに自分は何者かと自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。この山本さんに比べたら全然有名人じゃなくて、ただの山本さんのファンですっていう感じなんですけど、おいおいサルタと申します。今サンサンで肩書きは研究員なんですけども、まあ、研究開発部所属のプロダクトマネージャーというような肩書きで、まあ、今流行りのチャット GPT とかも使いながら、サンサンにある、まあ、サンサンにないデータもなんですけど、社内外にあるデータを使って、まあ、アプリケーションを実は今100個作ろうみたいな取り組みをやってて、うん、まあ、そういった取り組みを今サンサンでやっている人です。はい、バックグラウンドはもともと機械学習とか AI のエンジニアをやってて、そこからプロダクトマネージャーなどなどやってるような、人です。はい、本日はよろしくお願いします。
お願いします。なんかサルタさんとその僕が接点持ったのはなんでなんだっけってのをすごい忘れちゃったんですけど、覚えてます？
あ、そうですね、いつだろう、まあ、もちろん多分これを聞いている方は皆さん同じだと思うんですけど、もともとゼロトピック、まあを聞いていて、まあ、一ファンだったんですけど、まあ、その中で、なんだろうな、僕が、前々職はスタートアップに所属していたんですけど、まあ、そういう中でスタートアップみたいな中で、10X も、注目している、もちろん、一つのスタートアップで、まあ、そういう中で、なんだろう、山本さんと、何度か、101とか、一回新大阪でご飯食べたりとか。
ね、ご飯食べましたよね。
はい、そういう、はい、中で、はい。っていう感じですかね。あれ何年前かな ?2年。
2年ぐらい前からですかね
。はい。で、その中でなんか、なんだろうな、山本さんの、その、まあ、もともとプロダクトマネージャーで、あると思うんですけど、まあ、今もだと思うんですけど、まあ、組織みたいなものを結構プロダクトとして捉えてるな、みたいなとことか、まあ、その、チームトポロジーとか、まあ、あとトヨタの、マトリック組織とか、まあ、非常にこう取り入れられてると思うんです。まあ、そういう考え方は非常に、なんだろう。僕とすごくそのなんか近しいというか、非常に参考になるところもあって、うん、まあ、そういう中でいろいろとお話ししてたりしますっていう感じですかね。はい、
確かに何かそういう個別のトピックで結構話したりしましたね。
そうですね、はい、
うん、確かに。まあ、あとあれか、初めもしかしたら僕からナンパしてるのかも。ゼロトピックの感想とかを多分ツイッターにサルタさんが上げてくださって、それで、はいはいはい、いやありがとうございますみたいなリプライしたりとかしてたんじゃなかったかな。なんか僕がそうだったのかもしれない、はいはい、うん、
そうですね、僕が、まあ、よく僕ポッドキャスト聞くんですけど、まあ、その感想というか、まあ、そうですね、感想を投稿するんですけどツイッターに、うん、まあ、ほとんど自分のメモ代わりになんかそれをなんか自分の中でその140文字にいかに言語化するかみたいなことをやってて、うん、まあ、それを実は先日も今 10X にいる吉田さんのポッドキャストに出たきっかけも、実はそれは白金工芸編の感想をなんか僕が投稿してるのを吉田さんが見つけてくれてみたいなのがあったんで、まあ、そういう中で、まあ、山本さんも同じようにこうリプライしてくれて、あ、やばい、あの山本さんからリプライをもらってしまったと思って、はい、っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。
いや、なんかこっちからすると、まあ、僕とかあんまりこう社交性の低い人間なんで、コンテンツを出してそれに反応してくれるって、なんかちょっと話しかけてもいいかなとか、話しかけるネタをなんかばらまいたらそれに食いついてくれてるので、なんか話しやすそうだなとか、この距離を縮めるいいツールに改めてなってるなっていうのを今の話聞いてて思いました。発信は程よく頑張ろうかな。はい、
そうですね、素晴らしいですね。うん、まあ、僕自身はポッドキャストをそのずっと撮り続けるっていうのは絶対ちょっと僕の性格上難しいのでこう人のポッドキャストに出てるっていう感じなんですけど、まあ、そうですね、これに出たきっかけみたいなのもそうですね、まあ、そういう意味だとツイッターから山本さんが、まあ、ほぼほぼいなくなってしまったので、
はい、
絡む場所がちょっと
なくなっちゃいましたね。
なくなっちゃったので、はい、絡みに来たみたいな感じですね。
はい、じゃあちょっと初め前後半で分けてサルタさんからの、まあ、質問とか雑談とかサルタさんベースでちょっと進めましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、そういう意味だと一応前置きみたいな話からすると、ここ、 4回ぐらいの、ポッドキャストというか、ゼロトピックを聞いて、まあ、それなんか思ったことみたいなところとかを聞け、うんうん、お聞きできればと思ってますと。まあ、まず最初、長女というか、お子様、お誕生、おめでとうございます。そういうのと、スレッズもちゃんと見てるんで、なんか、
スレッズも見られてます？
あ、見てますよ、もちろん。山本さん見てますよ、もちろん。
そうなんですか、いるんですか。なんか、探そう。
スレッズを一応、はい、始めました。まあ、そういう話も、じゃあ、そういう意味だと、最初の、うん、聞いてらっしゃる、聞いてない方いらっしゃるかもしれない。まあね、263かな、はい、近況みたいな感じで。はい。
うんうん、
で、ツイッター辞めましたみたいなのが、お話しされてて、はい、なんだろう。その中で僕、なんか、聞きたいのは、そうだな。僕はあんまツイ、僕はなんだろう、スレッズも始めました。でもなんか、最近記事にもなってますけど、DAU が下がってるみたいな話も出てる中で、うんうん、やっぱりツイッター僕はやめれないなみたいな。やっぱスレッズとツイッターってやっぱ違うものなんで、似て非なるものなんで、全く別物なんで、うん、まあ、そういう意味ではなんか、あれってまあ、山本さんもおっしゃってる通りだと思うんですけど、なんか、ある意味だとインスタの、なんて言うんだろうな、インスタの日常版っていうか、なんて言うんだろうな。
そうですね。ソーシャルグラフがそのまま来ますよね。
そうなんで、だからツイッターの代わりになるものじゃないんですよね。だからなんかそこを結構多分ユーザーも、まあ、若干勘違いしちゃってる。まあ、その似てるから。画面は似てるんで、みたいな話があって、まあ、僕もなんかやっぱツイッターやめれないなと思ってるんですけど、なんか、山本さん、なんか今、なんかその、はい、いや、そもそもストレスを実はあんま味わったことないんですけど、
いや
結構味わってた。味わってたと。
そうですね。いや、味わってますよ。味わってました、ね。なんだろうな、そのノイズが多いっていうか、めっちゃそのヘイトが来るとか、クソみたいな DM が来るとか、まあ、そういうのは大したことないんですよね。ヘイトはそんな来ないし。ですけど、なんか Twitter に感じてるストレスの原因は、期待値と Twitter が提供してるものが、なんかどんどん乖離していくっていうところに、ストレスを感じてたかなって思いますね。まあ、よく言われますけど、おすすめフィードとか、あと、その、コンテンツをどんどんリッチにしていく方に流れていった結果、なんかビジネスツイートだらけに僕の周りはなっていってて、
はいはいはいはいはい、はい、確かに。
ツイッターってなんかおはようみたいな、本当140字で、あれもともと出発は確か SMS で投稿するサービスだったから、うんうん、その限界の140字っていう感じだったと理解してるんですけど、うんうん、もう少しこう短文のメディアだったはずが、なんかいつの間にかみんなうまいことを500文字ぐらいの構文でユーゾ選手権が始まってしまって、ちょっとその大喜利見るの耐えないなっていうのがストレスでしたね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
確かに確かに。僕も長文見るのは結構辛いかも。今日は140文字の良さめちゃくちゃあったと思ってて、うん、
ですね。
僕の前前職同じ、まあ、岡野原さん、まあ、有名ですけど、なんか論文をいかに140文字で要約するかみたいなことをやってて、まあ、それはなんかすごくなんか面白いし、なんか結構重要な、なんか、うん、なんだろうな、能力でもあるかなと思っていて、ね、うん、そこは面白いなと思う。なるほどな、確かに。長文はいらなかった
ような気がする。クリエイティブな制約だったと思うんですね、うんうん、あれが。140っていうのはすごいクリエイティブ、うんうん、人をクリエイティブにしてたと思ってて。
はいはいはいはい。なるほど、なるほど。
本当細切れの時間でちょっと楽しめるとか、あと僕は割とそのツイッターにちゃんとこう、身の回りの友達がちゃんといるというか、身の回りの友達と絡むための場所になったんですけど、その身の回りの友達もみんなツイッターに辟易して投稿しなくなったり、なぜか身の回りでフォロワーの関係なのにその投稿が優先的に流れてきづらくなったりとか、自分がフォローしてるタイムラインみたいなのに移動しないと見れないリストでしたっけとか、
はいはいはい、
なんか その辺ちょっと違うっていうか、ツイッターが目指してる方向と、なんか僕が心地よいと思ってる方向にこうズレが出始めてて、大きくなっていきそうだなっていうのと、あんまそこでこう楽しいなみたいなのもなくなったんで、まあ、やめちゃおうってなりましたね。
なるほどですね、なるほどですね、
はい、
なんか それ一つコメントで一つ質問があって、僕自身はだから言ってみれば僕だからビジネスツイートしかしないんですよね、
はいはいはいはい、
ある意味だと、
はい、
だから僕は完全に分けてるんで、
うん
うん、だから僕はあそこはオフィシャルトークしかしないって、だからそこでなんか友達とはやり取りしないんですよね、うん、ツイッター上で言ってた僕は。
なるほど。
だからそこはなんか違う、それはある意味では僕はインスタだったり Facebook だったりするかなっていう。
ああ、場所がちゃんとあるからってことですね。
感じですね。かもしれない。まあ、あと友達があんま少ないっていう感じかな。
それ僕も少ない。
あるんだけど。それは置いといて、うん。そうですね。そういう意味だと、なんか、いわゆる僕、情報収集ツールとして Twitter を使っているんですけども、うんうん、なんか、それはどうしてるんですか？その情報収集とかっていうのは。どこでされてるのかなみたいなのは率直に疑問として。
そうですね、なんか昔はこうリンクというか、その例えばストレートニュースで、じゃあ例えばサルさんの前職のキャディが大型調達したとかってなると、うんうん、それがブワってバズって、もっとストレートニュース的に飛び込んでくるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
とか、そのあとは業なんかちょっと自分がとずれてる業界の人のたまに出てくる濃いツイートみたいな、なんかそういう情報収集はの場所としてももちろん使ってはいたんですけど、うん、なんか僕結構事業とかあと大事なものはっきりしてるタイプなんで、
はいはいはい、
家族とかなんかそれに必要なものかって言われるとそうでもないなっていう、
はいはいはい、
あんまその速さみたいなものにそんなに今価値を感じないというか。
へえ、なるほど。
あとなんか代替するものは結構いっぱいあって、例えば僕がすごく大事にしている情報ツールとしては上場企業だとその決算発表説明資料みたいなものは割と出たらすぐ見たいんですよ。それは今はバフェットコードに移動してってて、バフェットコードでそう登録した銘柄入れておくと、そのニュースとしてお知らせメールで届くんですよ。なのでそれ経由でバフェットコードで各社の決算資料とか、あとはなんか、開示適時開示か、うんうんうんうん、とかは、うんうん、本当企業を絞って見たりしています。あと、いわゆるなんか、テッククランチとか、ザ・ブリッジみたいなスタートアップメディア的なニュースとか、
はいはいはいはい、
スタートアップの人が書いているノートとかは、なんか僕の Google ニュースがめちゃめちゃアルゴリズム良くって、毎朝見たら大体出てくるんですよね。
へえ、へえ、なるほど。
そうそう、だからそこで読んじゃう。
はい、じゃあ Google ニュースの方が Google ニュース結構使えるんですね。だから僕も使ってるんですけど、
はい、
じゃあもうちょっとあれを育てないと育てる。
あと Google ニュース別になんかそういうのってストレートニュースとしてなんか出た後3分以内に読みたいかって言われると別にそんなこともなくって、
はいはいはい、確かにな
んか自分が見た時に入ってくればいいなっていう感じではあるんで、ちょっとGoogle ニュース的な距離の取り方をしているというか、 Google ニュースもこうすぐ反映されない時はあるんですけど、2日後とか3日後とか
に、そうですね、確かに確かに、
この前のアップサイダーがなんかシンジケートローン組みましたみたいなとか出てきて、うんうんうんうん、頑張ってんなみたいなとかをその3日後4日後に知るみたいな。
はいはいはい、そうですね、はい、ちょっと Google ニュース遅れるから、そうですね、それは確かに
いいやって、なんか全然困んない、むしろその日々日々ツイッター見るみたいな、こう追われ感がなくなりましたね。うんうんう
ん、そっか、即時性はいらなくて、うん、本当に大事な記事は、まあ、ストレートに、まあ、うん、まあ、遅くとも2日後、3日後には来るから、
来るし、
まあ、それは問題ないし、まあ、どっかで引っかかってくるし、ね、まあ、究極会社のスラックとかで誰かが言ってるかもしれないし。
まあ、言ってるかもしれないし。うん、
なるほどな。それなんか、なるほど。なんか僕が多分この間吉田さんともこの話をしたんですけど、ちなみに僕ら貧乏症だよねっていう話をして、だからなんかそれによってなんかこう漏れ出ていっちゃう情報っていうものをなんかこうもったいないなと思って、やっぱつい拾いに行ってしまうなと思ってて、まあそこはなんか多分なんかスパッとこう、さっき大事なものはっていう話をされたと思うんですけど、なんかちゃんと切れるな、切れる強さみたいなのがあるなって思って、
でも切るのに半年かかりましたよ。
ああ、なるほど。禁煙に半年かかりました、
うん。そうそう、禁煙に半年ぐらいかかりました。だから徐々にでしたね。
そうなんだ。ちょっとなんか想像できないな、うん。なるほどな。
でもね、本当にそのやってみて、だから2週間とか、これどんぐらい経ってんだ ?3、4週間経ってんのかな、ツイッターやめて。なんか、すごい楽っすよ。本当に禁煙しましたみたいな感じで。うん、
ちなみにスレッズは見るんですか、こうタイムラインを。あれはあれでなんか、
そうですね、1日2回ぐらい見てます。スレッズは別になんか今見ても面白いこと何も出てこないんですよ。
そうですね、見てるとなんか芸能人とかインフルエンサーのなんかめっちゃくちゃタイムライン
に
出てくるから、
なんかスレッズも別に今積極的に超使ってるっていうよりは、なんか投稿癖が、まあ、昔からあるんで、なんか写真上げたりとかする自分の日記帳みたいに使ってるのと、あと本当にリアル友達がそれに引っかかって反応してきてくれたり、僕もそのリアル友達のものだけ追っかけて見て反応したりとか、そういう使い方、 LINE みたいに使ってますね。
なるほど。
軽い LINE みたいな、うん、
日常をまあどんどんどんどんポストしてって、まあ
うん、
なるほど、自分の日記みたいな感じ。なるほど な,
そうなんです、
ね、なるほど。
だからツイッターやめるときに思ったのが、いや、もっと LINE 大事に使っていけばよかったって思ったんですよね。例えば僕、はいはいはい、サルタさんの LINE 知らないじゃないですか。だから、ね、仲いい人の LINE 知らないんですよ。でも LINE をちゃんと使ってたら、はいはい、そう、よかったなって思いました。
なるほど、なるほど。はい、なんだろう、なんかあるときから聞かなくなりましたよね。うん、前、その、まあ、昔は電話番号聞いてたけど、なんかそれがどっかからか LINE になったんだけど、はいはい、それすら聞かなくなって、なんかもう、うん、まあ Facebook、まあ、Facebook だったり、うん、まあ、それこそ Twitter だったりの DM がとかあるから、はい、まあ聞かなくても探せばいいし、なんかなんなら、
うん、Google でみたいな。
そこからみたいな感じになりましたよね。確かに LINE 僕も使わないな。LINE も家族との会話でしか使わないから。
うん、そう、妻ばっかみたいな。
ご飯いんのみたいになっちゃうから。なるほど。それかグループラインばっかりですね。グループラインはいくつかとか、そこはでも連絡を、その、小学校の、ママ友とのラインみたいな感じになるから、なるほど。確かに。友達とのラインとかなんか、うん、なるほどな。なるほど、うん、
身の。そう。テーマはやっぱ身の近い人たちを、自分の近い人たちを大事にしようっていうテーマです。
なるほど。そうですね、ありがとうございます。
はい、
ちなみにその近い人って、その山本さんってその大阪にもコミュニティってあるんですか？
あんまない。
住むのがすごい。
いや、ないです、
ね。それはやっぱ今までの
ないっていうか、うん、いや、なんか大阪に来て、その例えば子供と同じ幼稚園のお母さんとかと一緒にご飯食べに行くとか、まあ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はいはい、
普通に、
はい、
そのなんか子供経由のつながりができていって。
はいはい。
でそしたらそのお母さんが そのご友人の中に、なんかヤモトっていう名前をたまたま口に出したら、
はいはい、
ヤモトってもしかして 10X のヤモトさんですかみたいな
感じで、はいはいはい、なりますよね、はいはい、
なるなる。なぜかそんな感じでこうどうやら近くの周りにも僕のことを知っている人がいるらしいってことはなんとなくキャッチしたんですけど、でもこう直接会ったりとか、そういうレベルの近さになってる人っていうのはほとんどいないですね。
へえ、うん、そうですね。なんか言われそう、会社経営してるんですよねって言うと、なんかすごい、なんか、なんていうんだろう、うん、すごい人なんですけど、山田すごい人なんだけど、なんていうのかな、こう、なんか、必要以上にというか、なんか、
そうそう、
凄まじい人なんですかみたいな感じになって、いやいやいや、もっと普通にフラットにみたいな感じになりそうで。
ゼロトピー聞いてましたとか、なんかそういう人が、そのお母さんの奥にいたりとか、
はいはいはいはい、
結構びっくりしますね。
それはでも、ある意味楽ですよね。なんか自分のある程度の パーソナリティみたいなところが、ある程度知られている状態なんで、すごくなんかそれはいいな、なるほど。
自己紹介済みみたいな。
はい、向こう一方的にめっちゃ知ってるんで、なるほど。
うんうんうん、
へえ、面白い。ありがとう。なんかこんな、やばい、こんな話してたぶんなんか、
いや、こんな
話リスナーがもう離れていくような気がする。
大丈夫か。怒ってるかもしれない。
怒ってるかもしれない。そうだな、
はい。
じゃあ違う話も聞こう。
ぜひ、いっぱい用意いただいたんで。
ちょっとなんかせっかくなんで、せっかく、はい、テイクスの話も、はい、アンケート的にあんまり興味ない、リスナー興味なさそうなかもしれないんですけど。なんかじゃあ僕なんかその CEO としてみたいな話を聞きたくて、まあ、先日その、なんだっけ、ヒトコムさんか、ヒトコムさんとの連携みたいな話もされたと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、新規事業とかステージを変えるとか、その非連続に対してこう CEO として投資しないといけないって話と、
うん、
あとは仕組みに投資してますとか、組織に投資してますっていう話をされてたと思うんですけど、うんうん、他はじゃあ本当に切ってます？
他に何あんだろうみたいな僕の仕事のスコープが狭すぎるのかもしれない。
いや、でもなんか例えばだけどプロダクトの優先度付けとかはもう完全に異常してる感じですか？
うん、あ、でもなんか組織に渡すって、その人に渡すのとは結構イメージが違うと思ってて、 なんかこういうプロセスを経て、意思決定をしてほしいっていう、ことを渡すんですよね。なんかプロセスエンジニアリングじゃないですけど、例えばなんか、どういう流度でイシューを管理していくとか、まあ、イシューに対して優先度をつけるときっていうのはどの観点を必ず網羅してほしいとか、例えばうちだと限界利益を算出するとか、なんかそのフィーチャーから生み出されるであろうとか、あとはなんか開発コース、当然見積もり、あとは仕様書があるかないかとか、なんかそういったものをつけてほしいとか、あと最終的にその事業上の優先度っていうものがプロダクトの優先度と食い違ってたら意味ないんで、なんか事業本部側のその達成したいこととのアラインができてるかみたいな、なんかそういう情報を全部集めた上で最終的にはそのこの半期は何やるっていうのを開発チーム今6個とかあるんですけど、6個で決めてほしいみたいな。で、さらにそれを外部のパートナーさんとかにも、こうアカウンタビリティを発揮できるアウトプットに落とし込むっていうところをまずこうリクエストして、じゃあなんかプロダクト本部の人だかは、じゃあそれをどうやってやろうかっていうのを回してって、で、最後僕はこう承認の最終意思決定者みたいなのに出てるんで、こうプロセスを通過して上がってきたものに対して、観点の漏れがあるかないかとかはもうコメントしなくて、最後なんか言うて決断みたいな、あのいやこのこれとこれどっちもいいと思うんですけどみたいな時に、いやこっちで行くっていうところだけやるみたいな感じになってますね。
なるほどなるほど。じゃあもうプロセスは設計されてて、まあ、ある意味だと どこに行けばどの情報があるとかっていうことはもう分かってる、
うん、なるほど。そうですね、な結構だからプロセスレビューはすごいしますね。これってどういうプロセスでやったのみたいな、どういうプロセス組んだのみたいなのは割とあの目を光らせてたりします。
会社で起きている、会社における意思決定フローが基本的にはじゃあそのプロセスを基本的に ほぼちゃんと乗るんですか、なんか乗らない、なんか乗らない、意思決定とか、乗らないなんかイシューとかっていうのはない、ないんですか。それはそれであったりする。それは直接
来たりとか。それはそれであるんですけど、会社のプロセスを無視していいのって、なんか経営陣とか創業者だけだと思うんですよね。
はあはあ、なるほど、なるほど。
そう、そのプロセスのオーナー誰かっていったら経営なんで、まあ、最終的にはあの経営というか会社の持ち物じゃないですかプロセスって。そのプロセスをこう通過させないことによるリターンの方がなんかコストよりも上回るぜみたいな、あの判断が最後こう決断したり、なんかそこのリスク取れるのってやっぱ経営だけになっちゃうんで、プロセスを作って結構そういうところあると思うんですよね。こう個々人があの自分の裁量でいやこのリスクは取るっしょみたいな言いづらみはあるみたいな、そこはちょっとメンバーにはトレードオフは発生してる可能性はあるんですけど、言うて会社として大事にしたいことを大事にしてもらうっていうことをプロセスではまあなんか守っていきたいので、そういう区分けになっていて、でちょっと戻るとなんかプロセスを無視してする意思決定というか、そのプロセスを通過しない意思決定は最終的にはやっぱ経営が集まっ経営がするところになってますかね。
なるほどな。まあでもすごく分かりやすい。なるほどな。なるほど。メンバー的には分かりやすいんだな。そのフローにで意思決定されるし、まあ必要な情報みたいなのはこれとこれとこれだから、まあその情報を出して、まあ当然そこに不確実性っていうのは含まれるんだけど、うん、まあそれは最終的な、まあ、意思決定者が、まあまあその天秤にかけざるを得ないときは天秤にかけるしっていう。なるほど。
でもこれプロセス通過してたらちょっとこのタイミングに間に合わないんで、山本さん経営会議に持ってってくださいみたいな。はいはい、ものとか結構もらえますよ。
なんで、ああ、それはありなんですね。
メンバーもやっぱ意識してる、はいはい、すごく、うんうん。プロセスを通した方がいいか、いや、これは無視してもリスク取った方がいいから、山本にとりあえずぶん投げるかみたいなとか、うんうんうん、山田にぶん投げるかとか、うんうんうん、なんかそういうのをすごい意識してやってもらえてるなって感じします。
ああ、なるほどな、なるほど、うんうんうん、まあ。プロセスってものは提示しますよっていう感じで、まあでもそれをある意味だと、なんか破るみたいな、
うんうん、
でもなんかちゃんとあるからこそ、いいんだろうな。なんか何にもないって何にもないか。なんだろう。なるほど。その都度プロセスも作んなきゃいけないけど、結果的にはそれが早いんだな。なるほど。
そうですね。なんかプロセスってあればあるだけ、ただのルールになっていくというか、これ何段にあんのみたいになるの嫌じゃないですか。うんうん、かあくまでその目的とかはすごく大事にしてるっていう大前提はあると思います。うん、事業伸ばすためだよとか、うん、なんでこれをプロセス通すのに意味があると思ってるかとかを、なんかしっかり書いたり伝えていくっていうのは大前提あると思います。
そこはすごい山本さんっぽいなって思った、まあ、そこなんかすごい設計するところがすごいなんて言うんだろう、うん、山本さんっぽいなんか、うん、なるほどな。ある意味だったか自分 の外にあるんだと思ってる、そのプロセスが、なんかちゃんとなんか、それを自分も守ってるっていうかな、なんかそれがすごい、うんうんうん、あの山本さんっぽいと
思って。真面目
真面目。真面目っていうか、はい。思いました。ありがとうございます。ちょっと、ビジネス側も聞こうかな、せっかくなんで。
ぜひ。
これ、人、コムさんとの話は、僕は結構興味深くて。
うんうんうん。
これってなんか改めてなんか位置づけみたいなところをなんか教えてもらっても大丈夫ですか？
すごい分かりやすくネットスーパーのグロースレバーを1個増やしたって感じだと思ってて、うんうんうんうん、なんかネットスーパーって結構複雑なんですよまずお客さんがいっぱいいていい商品があれば売り上げが伸びるかっていうと全然伸びなくって、供給力っていうのが差ちるとすぐ差ちっちゃうんですよ、
うんうんうんうん、
すぐ差ちるんで供給力差ちると GMV 伸びませんみたいな。じゃあ GMV 伸ばすために供給力ガンガンに増やすとコストがアップアップでもう継続できませんってなるんで、結構段階的にやんなきゃいけなくて、まあ供給開けました、それをフィルぐらいもう再現してフィルするぐらいの需要を作れました、そしたらまた供給上げましたで需要を作りましたっていう、この連続でネットスーパーのこうなんだろう拠点あたりの GMV っていうのも伸びていくっていう構造になってるんですよ。なんですけどこの供給を増やす、サプライを増やすって、まあ、簡単に言うと人と車なんですよね。特に僕らこの半年ぐらいはかなりデータ分析を、しこたまやって、なんか今まで自分たちも分かってなかったけど、その人と車のどっちが何割ぐらい埋まってて、でどっちが先に差ちるのかとかをかなり細かく分析してきたんですよね。そうするとどうやら人が必ず先に差ちってると、なんで人っていうリソースが追加的にこう送り込めるような環境を作れると、なんか需要がある日本当はなんか200あったのに100しか取れてないみたいな時に人を50送り込んだら200までいかないけど150までは伸ばせるみたいなのが普通にあるなっていうのに気づいたんですね。
これそこで言ってる、うん、ごめんなさい、2人で人って言っているの人は何だろう、うん、何をやる人を言ってます、全部指してます。
ピック、パック、ピッキング、パッキングをやる
っていう。はいはい、はい、うん。配送する人は人だったり、車だったり、基本的に車なんですか、全部。
そうですね、車って言ってるには、当然車を運転する人もついてくるんですけど、
はいはい、はい、
うんうんうん、まあ。その車で配達するっていう役割と、配達する前の荷物を作るっていう役割と、2つが先
に。はいはいはい、はい。
荷物を作る側が先に差ちるんですよ、いつも。
なるほど、なるほど、なるほど。
なんで、そっちがこう差ちることを検知したり、あるいは需要予測して、このぐらいのその供給を開けておきたいっていうのにこう機動的に応えられるようにしたいというのがニーズとして出てきたが、それって採用なんですよ。要は店舗で新しくパートさんを3人採用しますみたいな。そうなってしまうと採用ってすごい今難しくって、小売の現場人を取りづらいし、あるいはその人たちをこの特殊な荷物を作るっていうトレーニングをしなきゃいけないし、でかつ3人ゴンと抱えてしまうと、結局固定費が乗っちゃうんで、まあ、コスト構造も良くなくなっちゃうっていうので、まあ、そうではなくて需要ってやっぱりこう波動になっているので、需要が高い日だけ稼働できる人っていうのをこうテンポラに追加していくみたいな、なんかそういう仕組みが作れたら、まあね、需要が低い日は、まあ、固定の3人だけで、需要が多い日はそれにさらに3人追加されて6人、これで荷物を作ります。これによって供給の、まあ、実質的な最大化とコストをコントロールするというのを両立できるってことをやれるといいよねっていうのが、ある種僕らってピッキングとかパッキングとかも全部デジタルでやってるので、こうネットスーパーの業界だと初めてなんですよね。でそれによってセンシングできたんですよね。
はいはいはい、なるほど、
うん、センシングできたんで分かって、じゃあそこに対して人を機動的に送り込む手段として、人コミュニケーションさんと契約を結んで、
うんうんうんうん、
彼らのメンバーを、我々のそのピッキングパッキングでもうトレーニングし終わった状態でプールを抱えておいて、で必要なタイミングっていうのを需要予測して、この日はこの店舗に何人行くみたいなものを、送り込んでいくっていうことで、こうサプライをうまく機動的に上げていくっていうような仕組みを作って提供し始めたっていう話ですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。その送り込む店舗ってどれぐらい範囲をカバーできるんですか？例えばなんか東京と長野があったときに両方に行けるわけじゃないじゃないですか。はいはい、それは結構、人皿さんがその地域ごとになんか、
そうなんですよ。
地域ごとにプールを持たなきゃいけない。
人コムさんってのはやっぱすごい会社で、 あれ、拠点、全都道府県にあれだったかなっていう、やっぱその人材派遣の超大手、はいはい、一部上場ですし、うんうん、あともともと小売、社長の方が、ヤマダ電機とか経験されてて、小売の現場をご理解されてるんですよね、
うん、
安井社長。で、その方とすごく、まあ、良い関係が作れそうだなっていうところで。
へ
え。多分沖縄でやりたいって言ったらできちゃうんですよ、ひとこむさんは。
なるほど、なるほど。
ラグビー日本代表のオフィシャルスポンサ
ー。そうなんだ、知らなかった。なるほど。はい、すごい大手だった。なるほど。じゃあ、ある意味では全都道府県、まあそうか、そこはまあ需要の次第だけど、なんか、うん、なんか即座に人を、送り込むことができるっていう体制を作れて、なるほどな。面白い。
そうなんですよ。うん、
すごいな。ちょっと話ずれるんですけど、はいはい、今ってなんか、それってなんか、まあ供給も需要も、まあ、需要を予測するとともに、結局なんか、なんか僕は結構エンプラとかスーパーエンプラみたいな話もしたくて、
はいはい、
なんか GMV が伸びてるよねっていうところで、まあ、なんか簡単に言うとテンクさんといい関係が築けてますっていう、なんか、目線感だと思うんですけど、うんうん、それって、なんか今のところ多分すごい順調に伸びてらっしゃる。これって結構続きそうなんですか、それともなんか、まあ、言うて結構難しくなってくるのが、なんかその辺はなんか、どんな風に見えてるんですか、ごめんなさい、質問が。
そうですね。続きそうというか、それは我々がやるべきチャレンジだと思ってますね。まあ、なんか、その GMV が伸びるというか、根本的な需要って、まあ、いわゆる市況というか、そのマーケットの市況感と、あとはその顧客のこう学習度みたいなもの、まあ、あと時節柄とかあるんですけど、おそらくこの二軸があると思うんですけど、市況は、まあ、ある種コロナみたいなバブルみたいなものが終わったんですよ、ね、
はいはいはい。
なんで言うたらなんかもう普通の状態だと思ってます。
はい。
なんです ですけど、顧客の学習度みたいなところっていうのをとか、顧客がなんかネットスーパーをなぜ自分の生活に取り入れるのかっていうことの学習度をなんか要は上げていく方法を僕らはこう身につけたと思っていて、でこうやったらこのしかもネットスーパーみたいな狭い証券のお客様にダイレクトにしっかりと、認知を広げて、
うんうん、
新規の顧客を獲得していったり、うんうん、であとその後のお客様の継続率とか LTV とかは完全に計算可能な世界で、
はいはいはい、
まあ、ほぼ全部見えてて、で、まあ、正直にすごい高いなと思ってるんですよね。
うん、
一般的な e コマースとかと比べると全然高い。もっと上げたいなとは思うんですけど、こう初期的に何もしてないにしてはめっちゃ高いなみたいな感じだと思ってるんで、まあ顧客をどう新しく広げていくか、であとはその継続率が高いものをもっとどう上げていくかっていう、この2つの戦いにほぼ絞られてきていて、でこの2つのチャレンジは我々がやるべきチャレンジですし、なんかこの半年でまた一歩二歩我々の中でもできることとかこう打ち立てた実績が増えてきてるので、これはすごい継続的に成長を作れるんじゃないかなっていうふうに思ってますし、なんかベンチマークとしてはモノタロウみたいな、20年連続 20% 成長してますみたいな、なんかああいう感じでこう市場をグリグリと広げる役割をできるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。
へえ、そうなの。なるほど、ありがとうございます。それ個人の消費ってじゃあ、どういうふうな感じで変わっていくんですか。ネットスーパーを使ってなかった人がネットスーパーを使うっていうのもあるし、
うん、
なんか スーパー乗り換えるみたいな感じになるんですか、
はいはい、
その結局その近隣住民のなんだろう消費みたいなものをパイを取り合っているんだと思っていて、うんうんうんうん、簡単に言うと、
はいはい、
結構そのテンクスがネットスーパーとか、まあその供給をまあ最適化するみたいなこういうの中でユーザーさんはこうスーパーを乗り換えたりとか、ネットスーパーやってなかった人がやるぜみたいな感じになったりすることで増える。
なんか直接的な回答にならないかもしれないですけど、まあ、すごい端的に言うと、他社のシェアを奪うっていう、まあ、なんか日本全体で見たら、なんか15兆円ぐらいの小売市場なん、はいはい、スーパー市場なんですけど、まあ、もう正直こう、ここから新しくこう参入する余地っていうのはあんまりなくて。 って、基本的にはこう過剰投資されてるので、お店もブランドもいっぱいあるっていう。なので基本はもう今あってシェア争いっていう世界なんですけど、市場で一番大きいイオンでさえ5兆円ぐらいなんですよね、売り上げ規模が。なんでイオンから見ても10兆円ぐらい参入領域があるっていう見え方なのがスーパーっていう感じですと。なのでその残る自分たちが取れてない市場にどうアクセスするかっていう手段としてネットスーパーがあるっていう、なんかそういう位置づけかなっていうふうに思ってます。でさっきのあのスーパーエンプラエンプラみたいな話とか、KPI が GMV みたいなところとかも実はなんかちょっと違ってて、そのさっきの例えばイオンが5兆円だとしたらそれをどうやって6兆円にするかっていう、その手段としてお店を新しく作るっていうのもあるけど、そのお店あたりの売り上げを伸ばす方法としてネットスーパーがあったり、でネットスーパーの実際に使われ方を見るとお店を使ってる方がネットスーパーも併用するっていうのがすごい多くって、その方の LTV とかも計算していくんですよ。そうすると明らかにお店を使ってた時よりもトータルがリフトするんですよね。そのリフト幅はこう例えば公開されてるのだとその 200% とか、あと我々で計算してるのでもそれに近い数字とか出たりしてて、まあこれってどっから来てるかっていうと、他のもしかしたら飲食からに払ってたお金がネットスーパーを通じて寄せられたのかもしれないし、他のスーパーで買ってた分が寄せられたのかもしれない、何らかの形で食費とか日用品のバジェットを自分たちに吸い寄せてくるっていう効果を果たしてるんで、なんか市場の中ではシェア争いのこう道具になってるんじゃないかなって思いますね。
なるほど。で、そっか。で、LTV が計算できる、そうか。そんなにスーパー離れみたいなものはしていかないので、なんかライフイベントが、なんかすごい引っ越しするとかない限りはないので、それは結構硬いんだな。なるほど。
くっつける作用が強いなと思いますね。まあ、顧客視点で見たらね、単純に便利とか、また今ってネットスーパー専用の特売とかやってて、それをきっかけにブワーって人入ってきたりするんですよ。なので、まあ、こう買い物が単純に楽しい。発見がある。安い、なんかそういう一般的な買い物の楽しさを、まあ、ネット上でも体験していただいているっていうところが顧客体験のコアかなって思います。
なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。ありがとうございます。
はい、一旦前半はこのぐらいで切りましょうか。
はい、リスナーから離れてないから心配ですよ。
はい、じゃあまず前半ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。